はい、こんにちは、左大臣三永です。本日は源氏物語の現代語訳を作っていますということで、その経過報告のような話です。14回目です。このシリーズはどちらかというと、私自身のモチベーション維持のために、また備忘録という意味合いで喋っています。だから源氏物語を全くご存じないという方に対しては説明不足なところがあります。それでも良いという方だけお聞きください。今回は柏木の一周忌、朱雀院女さんの宮に芋を送る、源氏幼い薫をめでるなどを話しています。上で言うと第37条横笛と第38条鈴虫です。過去の配信分はリンク先をご覧ください。源氏物語の現代語訳を作っています。第37条横笛に入りました。柏木の一周忌に源氏と夕霧が熱心に法事を営む場面です。ここまで柏木がいかに生前慕われていたか、公私を問わずいろいろな人が柏木を愛してやまなかった様がこれでもかと描かれてきました。柏木は後人として優秀であっただけではなく、優しい人柄で身分を問わず親しさの度合いを問わず多くの人々から慕われていたと、作者は惜しみなく柏木を褒めたたえます。それにしては柏木の生前はあんまり褒めてなかったような気がするんですが、続いて朱雀院が寺の近くで採れたタケノコと山芋を女さんの宮に歌を添えて送る場面です。よう別れ入りなん道は送るとも、同じところを君も尋ねよ。この世を別れて入っていく道はあなたは私よりは遅くなるでしょうが、同じところ極楽浄土をあなたも尋ねてください。これに対して女さんの宮が答えて、浮世にはあらぬところのゆかしくて、背く山地に思いこそ入れ、このつらい現世にはないところ極楽浄土に行きたいので、父上が世を背いてお入りになられた山地に心惹かれております。朱雀院は出家後も娘の女さんの宮のことを心配しまくっていますが、出家の身であることをわきまえていて、直接会いに行くことは控えているのがいじらしいです。朱雀院がこもった山寺は仁和寺がモデルと言われていますので、寺のそばの山で山芋が採れたというのは仁和寺裏手の宇田天皇陵のあたりかと想像します。朱雀院のモデルは宇田天皇とも言われていますからね。現在宇田天皇陵に行く仁和寺の裏の道は京都市内が一望できて素晴らしい眺めです。こういうことも考えながら歩くと、源氏物語の京都と現在の京都が重なり合って面白いです。源氏物語の現代語訳を作っています。よちよち歩きを始めた薫を源氏が抱きかかえている場面です。おお、この子はどことなく立派な顔立ちをしているじゃないか。今からこんなにイケメンじゃ後々心配だぞ。そのうち女宮様とスキャンダルでも起こして大変なことになるかもしれないな、とか冗談を言いながら、一方で源氏はつぶやくのです。この子たちが成長していく末までは私は見届けることはできないかもしれないなぁと。春ごとに花は咲くが、それを毎年見れるかどうかは寿命次第だ、などと古今集の歌を引用しながら語る源氏。いいですね。中年以降、源氏は愚痴っぽく性格がねじけていく一方でしたが、薫が生まれてから性格が丸くなったように思います。源氏物語の後半はダラダラして退屈だとよく言われますが、私はそうは思わないのですよ。むしろ後半の方がしみじみと味わい深い場面が多くて好きです。特に柏木が死んだ後、多くの人々が悲しんでいる場面はつくづく胸打たれるものがあり、何度か涙が出ました。源氏物語の現代語訳を作っています。夕霧が柏木の未亡人落ち葉の宮のもとに足しげく通って口説いている下りです。夕霧は落ち葉の宮があまりにも口説き落とせないので、後々は強引なやり方に出ますけれども、まだ初めの頃はゆったりと余裕があります。月差し入れて曇りなき空に羽打ち交わす狩金も面を離れぬ、 うらやましく聞きたもおらんかし、風肌寒く、物哀れなるに誘われて、僧のことを意図ほのかにかき鳴らしたまえるも、奥深き声なるに、意図と心止まり果てて、なかなかに思ういれば、琵琶を取り寄せて、意図懐かしき根に、僧夫連を引きたもう。琵琶で夫を思うてこうと書く、僧夫連の曲を奏でる。そこでこう、未亡人の心のひだに分け入っていこうとするわけですね。なかなかに風情のあるくだりです。しかしこのあたりですね、文章が難しくて全然訳が進みませんでしたよ。それは、宮須所と落ち葉の宮の親子が教養がありすぎるので、いちいち古典の言葉なんかを引用しながら喋るので、訳すのに苦労しました。源氏物語の現代語訳を作っています。夕霧が、落ち葉の宮の母である一条の宮洲所から柏木の形見の横笛を授かり、深夜になって自宅に帰ってくる場面です。三条の夕霧の自宅には北の方である雲井の狩りと子供たち、女房たちがすし詰め状態で寝ています。しかも格子を下ろして締め切っている。なんということだ。こんな月の美しい晩にあまりにも風情がないではないかと、ブツブツ言いながら、女房たちに格子を上げさせますが、雲井の狩りは夫が浮気していることは分かっていますので、寝たふりをしてひたすら聞こえないふりをしているという家庭生活の一コマが描かれます。雲井の狩りがプンプン怒っている感じが微笑ましいです。夕霧が宮洲所から授かった柏木の形見の笛をなんとなく吹いて、まどろんだ夢の中に柏木が現れます。夢の中の柏木は夕霧が最後に見た時のあの病床に伏せっていた時の白い内気姿のままで、その笛を伝えたい人は他にあるのだという意味の歌を読んでスーッと消えていく。透明感のある柏木の姿が強く印象に残る場面です。ここも漫画朝木夢見氏のイケメンな柏木をイメージしながら読むと良いです。源氏物語の現代語訳を作っています。第38条、鈴虫に入りました。女三宮のご事物、普段手元に置いている仏様の開眼供養をするということで、その盛大な準備の様が描かれます。仏具の名称がずらずらずらっと並んで、とにかく絢爛豪華に仏様を飾り立てている様子が描かれます。しかしですね、仏教というのはこういうもんかなと思うんですよ。ただ念仏すれば救われるという浄土教とはだいぶ趣が違います。平等院鳳凰堂の絢爛豪華な華やかさに代表されるような、庶民にはとても近づきがたい世界です。ところでこの場面は仏様を飾るのに、女三宮の未頂台をお堂に見立てて仏様を飾るんですよ。これは異常なことじゃないかなと読んでいて思いました。未頂台というのはつまりベッドです。この場所で女三宮は源氏と夜ごとの営みをしていたのだし、柏木にレイプされたのもここです。そういう生々しい場所で仏様を祀るというのはどういう考えなのかと、むしろ汚れを払う意味もあったのか知らないですが、現代の感覚からはちょっと理解できないですね。源氏物語の現代語訳を作っています。秋の六条院において庭を作り変えて、野原のようにして秋の虫を放ちます。そこで女三宮が秋の虫の声を聞いてしみしみと感じ入っているところに源氏がやってきて、秋の虫の声を聞くことにこと寄せて、女三宮に今なお色めいた気持ちを持ち続けていることを打ち明けるので、女三宮は出家の身ですのにこんなことされては困りますと困惑するという場面です。さすが源氏は出家した自分の妻に対しても依然として浴場を催し続けている。お盛んなことです。源氏物語の現代語訳を作っています。源氏が自分の死後のことまで考えて女三宮の生活の世話をしてやろうとしているくだりです。住まいも収入も自分が死んだ後まで女三宮がのびのびと暮らせるように整えてやるのです。源氏は単なる浮気者ではなく、関わった女性たちの面倒を最後まで見ていくのは好感持てます。源氏物語の現代語訳を作っています。中秋の名月の晩、女三宮の部屋に源氏が訪ねてきて、 二人で虫の声を聞いて歌を読み交わし琴を奏でる場面です。大変風情があります。まず女さんの宮の歌です。大方の秋おば牛と尻にしよう、振り捨てがたき鈴虫の声と忍びやかにのたもう、糸なまめいてあてにおおどかなり、いかにとかやいで思いのほかなる御ことにこそとて。で源氏の歌です。心もて草の宿りを糸えども、なお鈴虫の声ぞ振りせぬ。大体のところは秋は物言い季節と知ってしまったのに、未練も捨てきれないのは鈴虫の声ですとひっそりとおっしゃるのが、まことに優美で品がありおおらかな感じである。源氏は何とおっしゃいましたか、全く心外なお言葉でとおっしゃって、ご自分から草の宿りこの六条院をお捨てになったあなたですが、それでもやはり鈴虫の声だけは古びないものですね。そこへ源氏の腹違いの弟である蛍兵部卿の宮とその取り巻きの人々が訪ねてきて、月を見ながらの虫の宴となります。さらに霊勢院の元から誘いがあり、源氏たち一行は霊勢院のお屋敷を訪ねていき、シーカの宴が開かれる。このあたりですね、極めて風情豊かで、いっぺんに訳してしまうのがもったいないと思ったほどでした。源氏と霊勢院は実の親子ですが、互いにそれを明かすことができない立場です。父よ子よと言い合うことができない苦しい立場なんです。それを考えると一層味わい深い場面と言えます。麗しかりべき折伏は、ところせく夜だけき儀式を尽くして形見にご覧ぜられたまい、また古のただ人様におぼし帰りて、今宵は軽々しきようにふと各参りたまえれば、伊藤驚き町喜び聞こえたもう、寝び整いたまえる恩形、いよいよ子供のならす忌みしき恩盛りのよう、御心とおぼし捨てて、静かなる恩ありさまに哀れ少なからす。源氏はきちんと清掃すべき時は周囲を圧倒する威厳ある儀式を万事整えて、お互いにご対面になられるのだが、また一方で若い頃の何者でもなかった頃のようなお気持ちになられて、今宵は気軽な感じでふらりとこうしてお参りになるので、霊勢院は大層驚き迎えてお喜び申される。霊勢院の立派にご成熟なさっているお顔立ちは、いよいよ父院源氏とそっくりである。大層ご繁栄していらした知性を御自ら思い立ちになられてご退位されて、静かにお住まいのご様子はしみじみと胸打たれるものが多い。源氏物語の現代語訳を作っています。秋好む中宮、六条の御息所の娘で源氏の養女が出家をしたいと言い出したのを、源氏がもうちょっと待ちなさいと諌めている場面です。先ほどの明月の場面は文章も素直で風情がありましたが、こういう入り組んだ話になると途端に源氏物語は文章がくどくしつこくなります。源氏が中宮のことを心底気遣って言っているのはわかるんですが、とにかく長い、長すぎます。何十行にもわたって途切れることなく延々と言葉がつながっていくので、朗読すると呼吸が苦しくなります。短くまとめてから喋ってくださいと六条院に対してお願い申し上げたい。というわけで、源氏物語の現代語訳を作っていますという話でした。次回に続きます。発売中です。百人一首全種全歌人徹底詳細解説 Windows アプリ版、百人一首のすべての歌、すべての歌人について、歌の内容、歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など詳しく解説した Windows アプリです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。